それは急です。第36回です。
はい、
皆さんこんにちは。新地です。
福田です。
はい、2019年も今年もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ということで、はい、年が明けました、はい、福田君。
はいその無理やり年でもだんだんと1年のその区切りが分かんなくなってきたね。年末年始とか普通にお店やってるし。
ああ、そうね、確かに確かに、うん、うんうんうん、どこもね普通にやってるからね。そうそうそう、特にあの都市に住んでるとね、そう感じないよね、
う
ん、確かに。
そうそうそうそう、うんうん、イベントっぽくなくなってきたよね、
うんうんうん、昔はそうよね。あのなんかあのがっつりさ、お父さんとかお母さんもさ、うん、あの食料買い込んだりとかしてさ、年末に、うん、であの 正月はもうどこにも店開いてないからそれで乗り切るんだみたいな、なんか独特の緊張感があったけど。
そうそう、やっぱお店が休みなので、うん、それに合わせてこう準備をするみたいな、うんうん、まあ、よく考えたらよくわかんない仕組みだよな。
いやでもなんかこう人に合わせてこう行動をコントロールするみたいな、そういう、うん、文化っていうか、うん、そういう機会が昔は多かったような気がする。あの年末年始だけじゃなくて、なんか
そうだね。
今はそのサービスがいろいろあるからさ、向こうがこっちに合わせてくれるじゃん、うん、サービス、うん、サービス提携側が。
あ、そうだね、まあ、強いて言えば年末年始の帰省ラッシュとか、ああいうこうあの厳密に言うと、うん、なんだ、容量、電車の容量が決まってとか車の容量が決まってるからさ、うんうんうん、そこだけコントロールできないなっていう。
そう、そうかそうか、そうね、確かに、うんうん、
まあまあそれはさておき、
はいはい、
実は久しぶりではないんですよね。
そうなんですよね、今日が1月、収録してるのが1月12日なんですけども、
はい、
1月の8日に、
はい、
上野で会ってます。我々は、はいはい、新年会ということで。
そうですね、はい、このそれは杞憂ですという番組は、はい、私福田と新地くんがですね、
はい、
Google ハングアウトを使って遠隔で、収録をしているポッドキャストですので、
はい、
あの会ってないんです。
会ってないんです、はい、今も会ってないんです。
今も会ってない
すれ違いなんです
まあ、すれ違う、まあ、すれ違ってはいないんだ
ね。違ってる、合わせてはいますけど、
まあ、合わせてはいますけども、
はいはい、合ってはいないんです、はい、
はい、まあ、あの4日ほど前に、
うん、
上野で、
はい、
上野の鳥貴族というね、あの 名店で
名店のお前高い、あの、はい、皇室御用達の貴族ですからね
あれだね、やっぱ新地が言ってたけども、あの鳥貴族にいると大宮にいる気分になるね。
なるんですよね、我々あの結構鳥貴族、大宮で鳥貴族っていうのがまずあの我々の歴史のスタートみたいなところがありまして、我々の歴史のスタート我々というか、それは杞憂ですというこの番組の、収録を始めてからの我々がよくいるところとして大宮っていう、大宮の鳥貴族っていうのがありまして。
ああ、そうですね。あれじゃない、渋谷の宮益坂のルノワールとか。
あ、それはまた随分昔の話になりますけど。
昔の話か。あ、そっか。まあまあいい。
そうね、そうね、確かにそう、はい、宮益坂のルノワールもそうですね。
そうそうそう、
まあまあ大宮にいるような気分に確かになりましたね。
はい、
店が全くね、鳥貴族で変わらないので、
まあ、入っちゃうとね、分かんないもんね。
ここ大宮って言われても全然いけるよねっていう感じで過ごしましたが、
はい、酩酊してましたね。
飲みました、はい、飲みました、はい、まあ、
というわけで、まあ、あの前回出張のついでというか、
はい、
あの遠い道だったので、うん、寄って会ってたんですけども、
はい、
まあちょっとオープニングなんであんまり長々と話されないあれなんだけど、今年からちょっと荷物を減らす習慣をつけようっていうふうに考えてて、うん、
あのツイッターで今日の荷物は何キロとかやってますよね、ログ出してますよね、あなた。
うん、そうそうそうそう、うん、重いあれ
え、何
ん、重いのかな一般的に。
ああ、どうなんだろう、わかんない、俺もそれくらい持ってるような気がするからわ、うん、かんないけど、うん、5キロぐらいだっけ。
5キロぐらい、去年まではそもそもカバンが重かったのね、
うん、
カバンが重かったんだけども、今年というか去年の終わりに、うん、あの吉田カバンって知ってる？あのポーターとか、
知ってます、はい、
あれのタンカーっていうバックパックにして、うんうん、あデイパックっていうのかな、あれは、うん、であのそれが軽い、すごい軽いんですよ。でそれにしてからあの荷物も減らす努力をどんどんしてて、うんうん、今回3泊4日だったんですけど、あのバックパックほぼ1個で、
うん、
あバックパックあのデイパック1つで動いてて、
うん、
まああの問題はあの洋服なんですけども、
うん、
あのビジネスホテルで洗濯を最近し始めて、
うん、そういうサービスって昔からあるんですか、ビジネスホテルとは。
あるんだけど、僕あの同じとこに連泊しなくって、うん、その日に翌日にもう旅立ってしまうので、
うんうん、
その夜出して朝っていうのは多分少ないのかな、結構、
うん
うん、で、あの初心者の時はこう、うん、お風呂でやってたんだけど、
うん、
あの最近いろんなサイトを見ると、うん、あの上手な出張の選択の仕方っていうサイトが
あって一大分野なのね、それはそれで一つ。
多分そうそうそうそう。
そうなんだ。
到達してきまして、
うん、
あのやっぱね、洗濯の肝はね、脱水なんですよ、脱水。
急に専門家地味てきましたけど、そうなの、脱水ですと。
そうそう、脱水
がポイントですと。はい、
そうそう、あの、ね、やっぱちょっと素人は、雑巾をこう絞るように脱水するんですけど、
うん、
やっぱそうすると、やっぱ服が傷むと。
はあ、やっぱり脱水のフェーズで傷みやすいんですか、服っていうのは。
みたい。で、あのやっぱりこう洗って汚れを落とすところで、すすぐところまではまあそんなに大きく変わらないらしいんだけど、脱水がやっぱり、うん、あのクロートと素人の違いが出るらしくて、うん、
そうなんだ。
そうそうそう。で今まではその雑巾を絞るように脱水してた、うん、まあ、初心者の時はね、はい、初心者の時は、
はい
は
い、
で今はですね、あのなんか上から踏む、そう、
あのまずワイン作りみたいなやつ、
ワイン作り、ああまあ、あれは洗う段階なんだけども、まずちょっと踏んで脱水した上で、
うん、
バスタオルとかでくるんで踏むと、
うん、ほうほうほう、
まあ、要するに水を移すわけですね、
うんうん、
水分の移動を、
うん、浸透圧を使って、うん、やるわけです、
うん、そうそうそうそう、でその上で干すと、
ほう、
うん、ということらしいんですよ。
そうすると繊維が傷まず均等に水分も抜けて、うん、みたいな話か、
うん、そうそうそうそうそうそう、
あ、そうなんだ、
うん、
勉強になりますね
で、あの3泊 4日にもかかわらず着替えが1泊2日分しかないという。
あ、じゃあ、2泊3日分は、まあ、その洗濯で回して、
そうそう、だからあのオペレーションが2つしかないから、
うん、
着てる服と、
うん、
着てない服しかない、
うんうん、
で多分上級者になると、
うん、
あの1セットしか持たなくなると思うんだけど、
ああ、はあはあはあはあ、
多分ね、
そうだね、 RPG の主人公たちも一つ装備しか持たないもんね
あ、まあ強い武器買ったら装備変えてフルフォーム売るからね、
ねえねえ、そうだそうだよね、うん、
そうそう、彼らまだちょっとワンセットまではちょっと難しいなと思って
、うん、
今はあの2セット、あの2つのセットを持って着てる時と着てない時とあると、
うんうん、
うん、
なるほどなるほど。
だからホテル着いたらシャワー浴びたりお風呂入ったりして、そしたらもうついでに洗濯もしないといけない、うん、
結構忙しいね、だよね、
結構ね忙しいね、結構勤勉じゃないと荷物減らないんですよいろいろと、あ、
その道もやっぱりこう研鑽を積まないとなかなか、
ほんと、あのね、1グラムでも減らすのって結構大変で、本当にいるかいらないかゆっくり考えないと、
うん、
あの綿棒とか持ってくか持ってかないかとかさ2本いや3本みたいな感じのこう
冒険家の佇まいになってきましたね、なんだかね。南極とか行く人が荷物を厳選するみたいな感じで。
ああ、でもそれに近いのかなと思って、最近は。ね、そういうことを思って日々過ごしておりますが。
ああ、ありがとうございます。面白い。
新築は、ね、
私はこの間その火曜日に福田くんと会った時に、健丈徹さんの
「たった
一人の熱狂」っていうのを勧められて、で、まあ、その場で
幻冬舎のね、社長の、
その場ですぐ Kindle で買って、うん、帰り道から
買ってたね、それ
買いました、買いました、すぐ買って、読んだんですけど、読んだってか、うん、まだ最後まで言ってないんだけど、まあまあ読んだんですけど、
う
ん、
どう？
どうっていうかさ、この温度差大丈夫聞いてる人、洗濯から健丈徹まで大丈夫これ、
まあ、まあ、大丈夫、
そうそう、ね、結構結構こわもてじゃないですか、健丈さんって。
あ、うん、そうだね、あの人なんかね、自分の本に自分の顔写真を必ず載っけて、顔写真でいうか一人ぼっちの写真載っけるんだよね、どんな本にも、うん、
だからまあなんか武闘派というか武骨な感じの印象がで読み始めたんですけど、うん、だから結構なんか共感できるとこ結構少ないのかなと思って読んだんだけど、
はいはいはいはい、
意外とね共感できることが多くてですね、何かを選んでそれを圧倒的努力をする、うん、圧倒的努力っていうキーワードがまずいっぱい出てくるんですけど、
あ、出てくるね、
うん、圧倒的努力っていうキーワードってなんかすごくない？パワーワードとしてなんか破壊力がすごいなんか言葉の圧がすごいなと思いながら読んでたんだけどさ、
うん、
その圧倒的努力がなんか自分がすでにやってることとかでたまたまできればいいんだけど、無理やり圧倒的努力をするんじゃなくて、うん、圧倒的努力ができる方のことを、まあ、仕事に選ぶとか趣味に選ぶとか、うん、なんかそういう、うん、そういう選び方をするっていう発想とか、うん、小さいことを大切にするっていう発想とか、うん、まあ結構いろいろね共感できることが多くてですね、ビジュアルの印象とは違ってですね、すごくああいいこと言うなと思って読んでおります。
あ、本当ですか。いや、なんか結構新地と合うんじゃないかなと思って、新地のその性格に合うんじゃないかなと思って。
ああ、うん、そうね、うん、そんな感じですね。確かに
エピソードとして有名なのが石原慎太郎と仕事がしたいっていうふうに思って、うん、なんと太陽の季節だったかな、太陽の季節だったが、
ソランジだって、
ね、何かをそうそう暗記して、うん、暗記して会いに行ったっていう、う
ん、いやでもそういうのすごく好きなんですよ、私も。なんか
はいはい、
うん、なんかそういうなんかなんだろう、だからどうっていう人もいそうだけど、うん、その
空振りでもいいから熱意は伝わるよね。
そうそう、
ね、熱意というか、
やること全部やっとくっていうかさ、やれることは。
あ、
で、人事を尽くして天命を待つ的な。
そうそうそう、
結構新地は好きなので。
だからさ、全体のその何取り得るべき方針が100個あったらさ、うん、重要度に合わせて ABC で分けたりするじゃん、
うんうん、
で時間の制約があったら、まあ、AB まではやるかな、まあ、A は絶対やると、 B までやるかな、 C はまあ落とすかなとかっていうのを、うんうん、多分この人は ABC 全部やっちゃうのよ
ABC、まあ、D もやっちゃう感じやで、ね、だから。
D、うん。
ああ、そうそうそう。なんかね、これを読んで、うん、まあ、なんていうかな、ちょっとね、まあ、私も少し影響を受けたっていうか、なんかこう、
早速
当てられた的なところがあって、
お
なんか、そう、ちょっと後でまた、ね、2019年の目標の話をこの後しますけども、その前段の話としては、うん、そう2019年2020年にかけてちょっと、うん、一応圧倒的努力ってやつを俺もやってみようかなと思ったりとかしました
本当ですか、
ただそれはあれ違いますよ、過労という意味ではないですからね意味ではないですけども、ちょっとね、
はい、
うん、なんかお前 100% やってんのかって、 っていうね、あのメッセージをすごく感じましたね、読んだ時に。
確かに、
ね、パーセントじゃねえなみたいな。
うんうん、
はいはいはい、
なるほど。
そんなことを松が開けてからずっと考えている感じです。はい、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、では2019年第、はい、1回目だけども、まあ、通算36回、
36回目、はい、
はい、それは9で進めていきましょう。
はい、はい、それでは、2019年、初の、今回 の回ということで、2018年のと同様にですね、はい、まず初回は2019年の目標を立てましょうということで、
はい、
はい、
ぜひやりましょう。まあ、あの個人の目標も含めて、あの、はい、僕ら共通 の、ね、その番組の目標も話していこうかなと思うんですけど、まあ、前回、はい、あの前回の去年も話をしたかもしれないんだけども、はい、あの、まあ、個人として、まあ、新築にもお勧めしたのが、あの、100個目標を出すっていう。
はい。
はい。まあ、何がしたいとかっていう、こう、なんていうか、まあ、いわゆるその、やりたいことリストみたいなのを出す作業を、あの、聞いてる人にぜひやってほしいなと思っているんです。っていうのを、その、100個の数に意味があるわけじゃなくて、その大体25個ぐらいまではさささっと出てくるんですよ。
はい、25個は私は30分で行けました。
はいはい、
はい、それで、まあ、すいません、それ以降やってないです、ごめんなさい。
ああ、そう、いやいや、まあそれでそれから先って結構大変で、あ、
そんな予感するわ。
そうそうそうなんてどんどんあの低減していくんです、あの時間の効率が。要するに30分で25個出せたから、じゃあ100個出すのに30分かける4で120分できるかってそういうわけじゃなくて、多分最後の10個とかでも1時間かかっちゃうかもしれない、うん、というふうにどんどんどんどんきつくなっていくんですが、それはなぜかというと、その自分の中にあるものを可視化するって結構その自分と向き合う作業なんだよね。
辛いね。
辛い、言語化してね
そうそう、うん、見たくないもんって言わなきゃいけない
そうそう、もちろんその100個の目標は人に見せるものでもないし、ないし、そもそも誰かに発表するとかっていうものじゃないっていうにもかかわらず、可視化するのが難しいんですよ。出すのが大変で、やっぱそれはやっぱり欲望と向き合う、自分と向き合うってことになるので、ああ頭の中にモヤモヤとあったものを字に起こすのはすごい大変なんですね。うん、でもやってほしいなと、
うんうん、その心は、
うん、でそれはあの100個をあげたら、それをまあそれをやっていく、まあそれをこう実行していくことが、うん、すなわち自分の人生の、うん、そのいわゆる願望というか欲望をこう実現していくことなので、絶対に満足度が上がるんですよ、人生の。でなおかつその100個やって100個をやっていくっていう作業、潰していく作業っていうのも、うん、まあ一つ楽しいし、うんうん、あのなんとなくそのモヤモヤっと1年が過ぎてしまうのではなくて、うん、あの後でやっぱり分析ができる、うんうん、分析ができるためにやっぱりその出すっていう、
うん
うん、
2つあるかな、今の話聞いてて2つあるかなと思ったのがさ、なんですけど、うん、1つはあのやっぱ人ってさ、自分を知るのが怖いんだよね、
うん、
あのすごく、あ、怖いんですよ、怖いし、うん、すごく面倒だしっていうのがあるから、うん、それにあの怖いことを頑張ってやりましょうっていう提案なんだよね、これは。で、
ね、
前ちょっと言ったかもしれないけど、うちの師匠、うん、合気道の師匠がよく言う言葉に、うん、怖い方が正解っていう言葉があるんですよ。
ほうほうほう、うん、
怖い方を選ぶ方が、
うん、
結局は安全だったりとか、
うん、
自分の幅が広がったりだとか周りにとって利益になったりとか、うん、っていうことになると、うんうん、っていう、まあ、経験則みたいなことなんだけども、
はいはい、
そう言われてて、まあ、それだよな、うん、まさにっていうのを今聞いてて一つ思いました、
うん、
っていうのが一つですね、
はいはい、
あとはその計測できるっていうのはやっぱりその、
はい、
いやすごく重要で、その、うん、項目、目標として形に一旦立てないと、それに対して何パーいったかとか、
は
い、っていうことが出てこないわけじゃん、
うん、
つまりそれ目標立てたことによって、
うん、
できるできないっていう現実が生まれてくるわけじゃないですか。
そうだね、
うん、でもそれ立てない限りそういう現実すら出てこないわけで、
うん、
なんていうのかな、現実感が高まる。
後で数値評価できないし、うん、でも健康に1年過ごすっていうのもね、まあ目標としては別にいいんだけど、うん、どういう状態が健康なのかっていう定義をしないと、うんうんうんうん、じゃあ、まあ、体重が何キロとか、
うん、
例えばね、それが正しいかどうかは別に、体重何キロにするとか、うん、まあ不健康のその定義を作って、うん、なんだろう、飲み会でお酒を3杯目はやめるとか、なんかそういうね、うん、例えばそういうこう何時以降は何を飲まないとか、うん、朝食をとるとかさ、なんかそういうこう、うん、具体的な形に落としていかないと、うん、健康に1年を過ごすだとちょっとね後で評価ができない
、まあまあ仮にそうであったとしても大よりはマシっていう考え方もできるっていうのは、
ああそうそう、大よりマシ、
100個を上げる出すってなると、それ細かくブレイクせざるを得なくなるんだろうね、うん、100個出すためには。
ああそうだね、
そういう効果もあるんだろうねきっと、
うん、うん、そうだな、健康に生きるっていう目標を一つ出すにしても、そうじゃなくて、多分今5つぐらいバッてできたけども、体重のこととか食事のこととか運動のこととか、あとはまあ習慣のこととか、うんね、そういうこういくつもブレイクできるので、うん、そういうこう効果もあるかもしれない、
うんうん、なるほどなるほど、うん、そう考えると100ってよくできた数字だね。
あ、そうだね、うん、ただ、ね、単純にね、書いた方ができるよ。
ああ、それは思うな。うん、たった25個だけど、出したのやっぱり意識するからさ、うん、出したことは、
うん。そうそう。
やるよね、やっぱり。
うん、やるやる。だって、下手する出した翌日ぐらいにもう、2019年の目標のうちの一つできちゃうもんね、最初に。うん、なんか、まあ僕の場合、何々を粗大ゴミ出すとかさ。いやもう本当にそのレベルでいいんですよ本当に。でもほら部屋の中とかずっとなんかもう読んでないけどある本とかあるじゃん、そういうなんかこう
あります、ね、
ずっとこう置かれているもの、風景になってるもの、うん、そういったものをこうきちんと意識の中に入れる、無意識になっているのを意識化するという作業になるのかなと、
うん、なるほどなるほど、
なんで個人としてはぜひやってほしいんで、しかもね、結構まとまった時間がないとできないんですよ、俺は。
うん、そうね。だから年始にやる、うん、年始にやるってのは合理的なんだよね、すごく。
ああ、そうだね。うん。
さすがに、ね、一品にはね、わちゃわちゃ言ってくるやつはそうそういないだろうからさ、一番時間取りやすいような気はする。うん、
誰にも邪魔されない時間でね、やると。うん、まあ、2時間ぐらいやると、780ぐらい出てくるんじゃないかな、きっと。
70からがハードだって言ってましたよね。
うん、ハード、ハード。まあ、というわけで、まあ、個人としては100個ぐらい出しましょうというのが、まあ、個人レベルの話で、で次は、まあ、僕と新築のこの組織という、まあ、組織ということでもないんだけど。
はい、組織としての、はい、そうそう、集団としての。
集団としての。
はい、
はい、それは QDES の目標もね、やりたいなと、
そうです
ね、作りたいなということで、だからこれ、まあ2019年の目標ではないんだけども、はい、今日ね、36回目の、放送というか収録ですけども、うん、2020年内に、まあ、100回までやると。
そうですね、 あの鳥貴族で誓いましたから。
そうそうそう。はい、で、こう、我々の、ね、収録は今、ポッドキャストですね、クラウドサーバーにデータを置いて、いろんなところから聞けるように、生放送とかじゃなくてさ、うん、あのずっとログが溜まり続けるわけじゃん、うん、データとして、うん。で、やっぱり100個ぐらい、こう、ね、放送が溜まると、一、うん、つなんか違うステージに行けるんじゃないかと。
うん、そう、うん、そう思います。うん、結局、その、量がないと、
うん、
あのどういう人たちなのかもよく分かんないんじゃないかなっていうのもあるし、
うんうん、
まあ下手な鉄砲も数じゃ当たる的な発想もあるし、
ああどれかあの何炎上する
炎上するなり神回なり
神回なり
あるかなというところ、
ね、新築の中ではあれでしょ、34回は神回なんでしょ、
34回神回ですね私の中でね、
あ、なんかすごいすごいこう34回だけいやなんか聞き直したんだっていろいろと、うん、なんだろう、何が新地にヒットしたんだろうと34回聞き直したんだけど、うん、あれだね、奥さんが正解だった話だねきっと。
まあまあそれもヒットですけど、
あ、それではない、うん、
それだけではないですよ、まあ、全体としてよ、
あ、本当、はいはい、あ、どうだった、そうですね、そうそう、あの僕とか新築は奥さんの意見を参考にして生きてるんじゃなくて奥さんの意見が解であると、
解であると、はい、そうですね、
そうそう、として生きてるので、はい、
そうですね、あの、はい、ログを取れ、特殊解はいらない、うん、そして、うん、奥さんは解っていうこの3つの金銭点数で、うん、やってますけども、はい、
そうそう、まあ、とにかく2020年まで100回やりたいなと、まあ、そのためにもうね、スケジュールも、今、2週間に1回かな、うんうん、ということで考えてはいますが、うん、ね、それは杞憂ですという、サイトもある、サイトじゃなくて、ドメインも、うん、あ、ドメイン取ってないんだっけ、取ってないんだよね。
ドメインは取ってないんです。
取ろうかと。取ろうかっていうふうに検討もしたし、あとは、なんだっけ、メールアドレス、
うん、はい、そうですね、メールアドレスですね、
うん、というふうにね、はい、いろんなあの方法で、うん、で、まあ、この話は、まあ、直接会った時に話もしたんだけども、うん、その我々が喋ったこと話した内容が、うん、何らかの形でマネタイズできて、それをこう我々が支援する、共感する人たちに寄付したりとか、応援とかをしたいねと、
そうです、
うん、いうことで、頑張って喋っていこうと。
そうですね、収益を出し、収益というか、まあ、利益を出して、その利益を全振りすると。
うん、全振り
サーバー代とか必要経費払って、うん、残りは。福田君とか私が応援してるその社会貢献性の高い組織であるとか、うん、まあ、分かんない、うん、基金を作るのか分かんないですけど、
財団をね、
財団をね作るのか分かんないですけど、うん、そういうことをやっていこうという、うん、遠大な展望を持っておるのです
あれさ、その話をして石川県帰ってきて、ある郵送物が届いてて、
はあ、
あれなんですよ、寄付をお願いします、まあ、寄付っていうか何応援をお願いしますっていうのが届いてて、はいはいはい、あれですよ、なんとまあ、言っていいのが、まあ、我々の母校、
うん、
母校の合唱部から、
うん、
協賛のお願いが来ておりまして、
はいはい、
ですね、今度3月に定期演奏会があるんですが、その3月の定期演奏会の、パンフレットにぜひ協賛いただければお名前を載せたいと、ってかおちゃんが言ってるんですよ顧問の、はい、
あ、顧問やってるんだ
今顧問、そう、今顧問です、
そうなんだ、
そう、うん、
あ、そういうルートで来た時にはあまり無限にはできませんね。
あの 一つ下の後輩が今母校の高校で音楽の先生をやっていて、なおかつ、母校の何合唱部の、顧問、音楽の先生やってて顧問をやってると、というわけなんで、この圧倒的な身内感。
そうですね、圧倒的な身内感かつ、うん、まあ神様、はい、神さんの次ぐらいに正解な感じがしますよね。
そうですね。
なんかね。
でまあ今あのね、あの分かる範囲で、あの新地くんとこの放送を通じて新地くんと、あとは前田くんと、あとはまああの何人かにあのそうそう声かけてちょっとやろうかなと思って、あのやろうかな、ちょっとあの多めに出そうかなと思ってるんです。
あ、そうなんですね。
あ、はい。
はい、わかりましたけど。
どうかなと思って。
はい。なんかそう、なんか莫大な7兆円とかも要求されてるんだけど、ちょっとまだ7兆円は用意できないんですけど。
あ、まあ7兆円はいらないけど、まあ一人で3000円ぐらいでどうでしょう。
はいはい、いいんじゃないでしょうか。はい、
ってちょっと思ってるんです。
はい、はい、ありがとうございます。なんか、はい、急になんか身内感なる話がバーンって放り込まれた感じしますけど。
そうそうそう、まあまあそういったことも、まあ、2019年はね、はい、減らそう残業増やそう利益をモットーにして頑張っていくことでございますので。
それは減らそう残業はあれな福ちゃんの
個人の話。
ああ、そうそうそう、なるほど。
まあ、個人の話もそうだし、日本全国の話もそうなんだけど、
あ、日本全国に訴えかけていきたいみたいな。
そうそう、あ、みんな残業をしなくなった方が、さっきの年末年始の話じゃないけども、最初1月1日にどっかがやってるからどんどんやり始めたのもあるじゃん。
そうだね、そうだね、よ
く。だからみんなやんなくなれば、もうじゃあうちもって言いやすいし、残業も、まあ、平成もね終わるし、残業もね平成の時代で終わらして、次からはどうなるか分かんないけども、残業、え、まだ残業してんのと、
まだ残業してんすかみたいな、
遅れてるみたいな、
早業ですよと。
あ、まあ、もしくはその何、労働時間に合わせてタスクというか仕事を、コントロールする方を解とすると。だって、あれでしょ、終わんないから残業するんでしょ、終わんないっていうか、その、成果物に対する労働時間が足りないわけでしょ、
そう、そうですね。
だから、もともと課題だったの。課題っていうか、その、仕事自体が多すぎなんです。
全然なんです。なんかすごい、
多すぎなんです。
大丈夫なんかできましたけども。
そうそう。
はい、そう
です。8時間かける5で、消化できる仕事しかしてはいけないんですと。
しちゃいけないんですと。
うん。
まあ、それが達成できればね、単位時間の利益も増えますからね。
ああ、確かに。うん。やんなくていいことやってるのもあるけどね。
まあね、余計なね、会議とかね。
そうそうそう。
ありますよね。ありますよね。
あと、まあ、空振りも多いしね。空振りが多いね。
なんか、まあまあまあ、しみじみとした話になってきました。2019年の目標、遠大な感じからなんか徐々になんか身近な感じになってきましたけど。
まあ、新地君はちなみに2019年はどんな年に。
2019年はですね、さっきオープニングでも言いましたけど、圧倒的努力。まあまあまあまあね、もちろん体のこととかありますからね、もちろんそこは守りつつ、健康ってのは、まあ、私の場合第一義なんですけど、常に、まあ、そこは抑えつつも、まあ30代も終わりましたし、この間40歳になったので、
うん、ああ、そうね、おめでとう、
ありがとうございます。はい、まあそれまでに経験したね、まあ、うつ病、病気だったりとか、うん、合気道のことだったりとか、まあ、ここのポッドキャストで言ってる仕事のこととか、
うん、
家のこととか、まあいろいろ我々もね、うん、40年も生きてきたそれなりの知見があるわけじゃないですか。それを、まあ、なるべく、まあ、多くの人にね、これは役に立ちそうだなっていうのは展開して、 役立てていただけたらなと思って、それその活動をなんかな、あの、うん、圧倒的努力でもって やりたいかなっていうのはちょっと思ってます、うん、
あの先ほどの出張先での選択みたいな、
そうそうそうそうそう、そういうちょっとしたチップスからチップスノウハウからからもうちょっとなんかメタな考え方みたいなところまでね、いろいろね、あの どこがターゲットになってんだみたいな感じの放送を相変わらずやっていく感じになるとは思うんですけど、
うん、
まあまあそれをやっていきたいなと思ってます。
なるほど、はい、はいはい、いいですね、はい、まあ、あの2019年はね、あのやっぱり今年のその目標を立てるのにふさわしいその内容にしようかなと思って、話し始めたんだけど、まあ別にいつも通りの話だったね。
そうそうだ、ね、なんかあの徐々に話していくうちに徐々にスケールダウンして
て、そうそうそう、
まあまあいいんじゃないでしょうか、
はい、まあまあぜひあの今年もね、あの今年はもう定期的に、去年進行表が導入してから結構定期的にやってるよね。
やってますね、うん、あの定期的にやってるというか定期的にやれてなかったらそれに気づけるようになりましたね。明確に気づけるようになった。
あ、確かにそうだね、
それは大きいですね。あの、
はい、
ログの重要性がよりよくわかるという。
よりはよくわかりますね。はい、
はい、では、その2019年の目標はそんな感じでよろしいですか。
はいはい、
はいはい、じゃあ皆さんはもうご計画を立ててください。
はい。
はい、フリートークです。
はい、
じゃあ新中の方が今回ちょっとフリートークさせていただきますが、
はいはい、
まあ、あの2019年の目標を先ほどお話ししましたが、それとまあ絡んでるっていうかその発展系みたいな話ではあるんですが、
うん、
今ノートって知ってます？サービスノート .mu っていう、
あのブログみたいにしたりもなんかいろいろ使えるサービスなんだかよくわからないサービスなんだけども、
私も全貌を把握してるわけじゃないんですけど、まあテキストを書いたり画像を、うん、あの投稿したりつぶやきを書いたりとかっていうのができて、うんうん、であとは、フォロワーの関係を作ることができて、でいいねが、うん、いいねっていうか、まあ、好きっていうのかな、まあそういう評価する仕組みがあって、うん、で、はいはい、場合によってはコンテンツを有料化することができて、ここから先は何百円とか、はい、そういうこともできるっていう、うん、まあ、仕組みがある、ブログサービスの一種でいいんだろうな、きっと、うんうん、っていうものです。はい、それを、はいはい、昨年末から、ちょっと実は毎日更新していまして、この今日で連続15日、
それなんか連続15日更新ですみたいなやつ出るの？
そうなんです、出るんです、更新するんですね。
あら、それはすごい。
パンパカパーンってこう何日連続ですごいとか言ってもらえるわけですよ。
ああ、なるほど。あとでなんか日付をこう遡ってやるみたいなそういうことをする必要はないわけですね。
そういうことをする必要はないです。向こう様が何日ですっていうのは、はいはいはい、記憶しといてくれて言ってくれるわけですよ。ああもうよくできました、はい、タカちゃんって言ってくれるわけですよ。
こんななんかお母さんみたいな。
そうそうそうそうそう。まあでも結構それはあの バカにした話じゃなくて、割と普通に、はい、あの嬉しいっていうかね、モチベーションの一つにもなるんで、やっぱね、地味に、あ今日もあれが見たいなみたいな感じで。
はいはい。
え今日15日って出たってことは明日16日で出るんでしょみたいな、
うん、
感じでやれちゃうわけですよ。
へ
で、まあその先ほど言った話した、100個の目標 の、
うん、
まあ私は25まで出したんですけど、25の目標の中に、うん、このノートを毎日更新するっていうのも今年の目標に入って、
あ一番にあったね、確か、
はい、入っております。
はい、一番目にあの結構大変なやつができたなと思いながら
やってみようと思って、いやそういう、はい、そういう意味で先ほど言った、うん、あの過労ではないという意味での圧倒的努力をやってみようかなっていうことなんですよ。
はいはいはい、あれはね、毎日その産業日記をつけるとか、なんだっけ、確か尺八が結構、尺八と合気道と、うん、健康が多いなと思ったんだけど、やっぱり、ね、健康のことについて、うん、
健康も多かったかな、うん
うん、
まあそうですね、尺八、合気道、もろもろ
もろもろ
立てましたね、うんうん、
はい、
体重測定するとかね、
はいはいはい、
書いてますね、うん、そう、尺八もなんかね、人前で吹きたいとかね、書いたりとかしてますけど、
うん、YouTuber とかになってね、
YouTuber、 そうそうそうそう、まあ、YouTuber でもいいんですけど、
あ、もう YouTuber なんだっけ、僕らは。
もう YouTuber なんですよ。
もう YouTuber。YouTube に載ってる自覚が俺全くないんだけども。
うん、まあ、なくていいよ、まだ。まだなくて、なくていい。
あ、そう。
大丈夫です、大丈夫です。大丈夫、あの出てるつもりでやる必要はないので大丈夫です。
ああ、そうですか。
はいはいはいはい、はい、もう YouTube だけに絞る時がもし来たら、その時はその資格を持っていただければと思いますけど。
ああ、わかりました。
はいはい。そうで、まあまあ毎日やるっていうことがね、なんでそういうことしたいかっていうのはね、一つは、うん、質より量っていうことを検証したいっていうのがあるんですよ、うん、というよりは量がいつか質になるっていうことを検証しようと思っていて、う
ん、ああそれは大事ですね、はいはい、
でそれはまあ実は知ってるんですけどね、そうだあるっていうことは、合気道でもそうだったし、
うん、
尺八もやっぱそういう感じは実感してるから、とにかく量をこなすと、うん、それがいつか質になるっていうことは承知しておるんですが、うん、まあ、このテキストを書くっていうことにおいても、
はい、
ちょっとやってみたいと思ってやってますと、
うん、はいはいはい、
継続は力なりってやつでそれをやりたいなと、はい、あとですね、
はいはい、
それは急です、この番組ですねの、
はいはい、
を投稿したときはその動画への動線も貼っつけるにしてるんですけど、
うん、
この番組への動線にもなるようにしたいというのがあるんですね、実はもう一つ、もしノートを毎日更新していくことで、まあ、多少なりともアクセスが伸びたとしまうすると、
うん、
その状態で、この番組へのリンクを貼れば、
うん、
番組へのアクセスも増えると、うん、いうことになるじゃないですか。そうすると
なります、はいはいはい、
マネタイズの道が開けて、
うん、
先ほど言った応援するできる、
うん、
とこまで行く可能性が高まるということなので、
そうですね、
なのでこのノートを書くのはですね、ある種そういう意味では遠大な社会貢献の一つなんて、うん、私の
ちょっと遠回りしてる気がするけどね、
超迂回してますけど、まあまあでも社会貢献活動の一つみたいなもんですよ、
はいはいはい、
そんなこんなでやっておるってことです。
なるほど。
でなんかノートが、うん、ノートが、うん、じゃあ他のなんかブログサービスとか、うん、Facebook とか Twitter とか比べて何がいいのってなると思うんですけど、
な、 PV が稼げるとかそういう話？
あ、まあ、ね、というよりはな、何故新地はそれを選んだのかっていうことなんですけど、やってるかってことなんですけど、
うん、
一番大きいのはね、ノートって更新画面行くと、投稿画面か、うん、行くと画面がほぼ真っ白なのね、真っ白っていうか、あ、余計な装飾がない、
はい、はいはいはい
はい、うん、広々としたテキストの世界が、テキストエディターの世界が広がっていて、
うん、
でなんかね、その前に立つと自然とね、いろいろ言葉がね紡がれていくんですよ、不思議なことに。
ほー、
なんか それが気持ちよくって、
うん、
のでなんかを書こうと思って立ち上げるっていうよりは、まずそのノートの投稿画面行って真っ白な画面目の前にすると、なんか湧き上がってくるんですよ。
へー、で、おー、なるほど。
でそれが結構面白くって楽しくって、要は自分が何書こうとしてるか、そこに行ってみるまで分かんないっていうドキドキ感みたいな、 書いてみるまで分かんないみたいな。
そうだね、ほう、
それが結構ね面白くて続けられてる理由の一つなのかなとかって思ってます。
ほう、
まあとはいえ
いいですか、
うん、とはいえ全くネタがないとそれはそれで困るっちゃ困るので、うん、あの、うん、トリガーぐらいは欲しい時があるので、うん、あのなんか日々やっぱりあの生活していて、あ、これ思ったとかこれ書きたいなっていうのはすぐ、スタックワンって私はアプリ使ってるんですけど、それで、はいはい、それあのエバーノートにポンってすぐサクサクサク動いてエバーノートにツールなんですけど、それでどんどん、
はい、
あの貯めてるっていうのはあります。ああ、
おいい、なんかその自分自身で引っかかることをきちんと積み上げて、そので最終的にこう冷静になれるところでこうそれをこう紐解くっていう、
うんうん、
いい形ですね、とても。
そうそうそう、すごくいいです。あのおすすめですよ、おすすめですよ。まあ福田君は自分のブログがあるからそこでいいと思うんだけど、あ、そうそう、うん、
ちょっとでもさ、あの今、うん、ゆっくりとこうワードプレスに移行中ではあるんだけど、うん、
はいはいはい。
そうです。だからちょっと動線としてね、その関係性きちんとそこで興味を持ってもらって、それは杞憂ですを聞いてもらって、きちんとマネタイズをした上で応援する人にその収益を還元したい。
うん、うん、そうそうです、うん。素晴らしいですね。
素晴らしいですね。素晴らしいですね。え、
遠大ですね。
遠大。でもまあまあ、でもあのそれを言っていかないと実現できないんです。書かないと。
うん、
さっきの理屈で言うと、
うん、
思ってるだけでは。
そうだね。はい、うん、
実践していきましょう。ノートはちなみに、はい、どこがやってるサービスなの？
どこなんだろうね、これは。
MU って。
ドット MU ってどこなんだろうね、そういうのはね。
うん。ミュ？ミュ？
ミュ？
ミュって、ミュ？
ミュ？
ミュってどこだろう。でもなんか最近そういうのあんま関係なく取れるのか、国じゃなくても。
そうそうそう。ドット FM とかね、ドット TV とかね、あるもんね。
TV はツバルじゃないの。
うん、TV はツバルだよね、確か。
うん。.mu ってなんかそういう国があるのかな。モーリシャス。
へぇー。
かな？あ、モーリシャスだね。あの、アフリカ大陸のちょっと右の方にちょろっとあるやつだね。
うん。うん？わかんない。わかんないけど、ちょっと待って、今調べる。
あ、モーリシャス？うん、そうそう。モーリシャス島の、
はあはあ、わかりました。うん、
ポートルイスとか、あ、インド洋になるのかな、多分場所的には。うん、
そうか、まあそういうモーリシャスゆかりのサービスを使わせていただいて、
そうですね。モーリシャス確か電車がないんで行くこともないと思うんですけど。
もう何言ってんだか全然わかんないけど。
うん？
さようですか。電車がないから行かないですか。
多分そんなに用事もないと思うんだけど。うん、
はい、
今のところはです。今のところは。モーリシャスに住んでるすっごい会いたい人がいたら行くかもしれないけど。今のところは、まあ、あれなんですよ。観光地なんですよ。簡単に言うと。
そうですね。なんか、
うん、
天国に一番近い島とか、なんかそういうキャッチコピーが踊ったりとかしてますね。
なんか、死へ一番近いみたいな感じです。
いやいや、それ意味が違ってくるじゃん。死に一番近いとか言っちゃうと意味が違ってくるじゃないですか。
ああ、そう
か。まあまあまあ、もう、モーリシャス。注目っていうことで、はい、注目っていうことで雑なまとめ方しましたけど
、はい、いやいやいいです。じゃあノートぜひぜひ続けてください。
は
い、
は
い、
続けます。はい、
ありがとうございます。
はい、
we'll be right back.
はい、エンディングです。
はい、
お疲れ様でした。なんか2019年はいい年になりそうじゃないですか無理やりな感じですけど、はいはい、
いやいや、でもあのちゃんとあのいや目標というか計画が固まってるで、計画だけ聞くと、あ、この計画は成功しそうだなとかダメだなとかがよくわかるので、
そうだね、
曖昧なやっぱりその計画とか、ね、目標ってダメじゃないですか。
ダメですね、
うん
うん、フォームを
作る。海賊王になる
海賊
王になるとかさ、定義がないじゃん。
はいはいはい、そうだね、うん、そういうのよくない、ダメですね、
うん、多分
ごめ
ん、しっちなって言った
の。俺はあのフォームを作るとか、
あ、もうフォームを作る
5人に1とか、そういうの絶対うまくいかない
それはあの仕事っぽい感じだね
そうそう、まあ、あのちゃんとこう具体化してブレイクして、
うんうん、
まあ、仕事で言えば工数ちゃんと見積もって、
うん、
スケジュール引いてやるっていう、
ね、そうですね、
はい、そういうやっていきたいですね、はい、今年も
今年も、
はいはい、
まあ、今あの なんだ毎週やる毎週一応スケジューリングはしてあるという軽くはしてあるので、
はい、
それをこう具体化するためにちゃんとコーナーも、きちんとそのと1週間に1回できるような形にしなきゃいけないし、今ほらそこそこ本を読むって2人にとって、ね、課題な時間配分じゃないですか、
うん、そうですね、
うん、だから多分すぐできるやつにしたいとか
そうね。
そうそう。だ読んで読んだようなコーナーは2週間に1回にして、まあ、もう一つコーナーを増やして、それを2週間に1回やるとか。
そうだね。
要するに、テレコにしてとかね。
そういう風にしないとちょっときついよね。確かに。
うん、多分。質は下がりますよ。あの、先に言うけど。
誰にその何いたけたかにそんなにいきなり言ってんの。
そう、一回一回の質は下がりますよ当然。
ああよかったな、34回の頃はあの神回の頃はと。
あの何、希釈です、希釈されるんです、あの一回一回がね。
まあ今まであのあ、
今まであの1ヶ月とかこう書きたいこと、いや言いたいことを貯めてあって、こう新地と久しぶりに会ってこう爆発してたわけです。
はいはい、
毎週会うとなるとちょっとやっぱちょっと違ってくる。
ちょっと違ってきますね、うん、
ではないかなと、
はいはい、鳥貴族でも話しましたけど、
うん、
あのこのポッドキャストもすでに我々結構業務感ありますからね毎週やっていくってなるともうかなり業務感がね、
でもなんかちょっと勘違いされたかもしれない、楽しんでやってるんだけどね、楽しんでやってるので、うん、
いや そこは勘違いしていただきたくないですよ。あ、もちろん楽しんでやってる、そうそうそう、あの好きでやってるんだけど、うん、好きでやってるんだけども、
うん、
そのなんかスケジュール管理とかタスク管理とか、
あ、そうそうそう
そう、そういうクオリティ管理とかそういう意味では非常に業務感がありますということですね。
やっぱ最初のね、最初の本当に30回みたいな仲良しグループでいられないんですよ僕らはもう。
ね、何それ。
なんかほらよくあるじゃん、売れてるバンドがさ、最初はなんかその軽音楽部の同級生3人で作ったんだけども、こう売れてきてさ、こう大人のマネージャーがついたりとかさ、
あ、
そういうの映画の見過ぎなのかな俺、漫画とか。
いやまあ
コナンとかでもそういう話あったしね。
あ、そうですか。
うん、なんかあの最初は売れてって仲良かったんだけども、そのうちのボーカルだけ独立みたいな。
あ、いや、まあ、ありがちな感じですね。
ありがち見たことはないけどありがちなんですよ。
ありそう。
まあ、というわけで、恒例の進捗管理ですが、
はい、
現在我々が手掛けているゲームは、
はい、
オクトパストラベラ
ー、オクトパストラベラーですね、はい、
任天堂スイッチの、ゲーム、スクエアエニックスかな、うん、ですけども、ちなみにもう何時間ぐらいやってます？
私20時間ぐらいかな。
あ、さすが、後から始めたのにもうすでにそんなに、
はい、はい、
あと投下資本が。
この間、同僚にも話してちょっと引かれたんですけど、もう ゲームも、時間決めてスケジューリングしてやってると話をしたんですよ。でだからもう半分業務なんだとっていう話をしたら引いてましたね、同僚の皆さんは。
あ、ほんと。でもほら、お母さんもね、1日1時間って言ってたしね、高橋名人も。
そうそう、私は名言出ましたよ。
ん？
漫然と生きていたらゲームはできないって。主体的にスケジューリングしていかないとダメ
ですよ。それはやっぱり正しくて、先にこうほら昔言ったかもしれないけども、計画って足し算していくとできなくて、24時間から引き算していかないとできないんだよね。
あ、そう
ね。ゲームは割と僕も優先度を高くしてて、睡眠仕事の次にゲーム来てるぐらいなんで。
素晴らしいですね。
うん、だから必ずその確保しておけるように、まあ、移動中もできるように携帯ゲームにね、特化していますんで、
まあ本当にね、工夫、創意工夫ですよね、日々。
そうですね。ちなみに攻略サイトは見てますか？
見てません。
あ、素晴らしい。じゃあ見ない方がいいよ。俺も見てないから。
今回は見ないことにしました。
お、
たとえどんな強い武器を取りこぼして後で後悔することになったとしても、ストーリーがネタバレするよりはマシかなと思って。
ああそうだね、はい、今ちなみにどの辺？
8人目をやっと仲間にするところ、俺バカみたいにレベル上げしてたから、それでそんだけの時間になってんだけど、やっと8人目だね。
はいはいはい、長いよこれ。
長いらしいね。相当長いらしい、
ね。ようやく、この前、前回話した時から2週間目経って、今、32、3時間ぐらいなんだけども、まだね、ゲームの目的がよくわからない。
まだですか。
まだわからない。
まだわからないですか。
まだわからないです。困ってます。
いやいやいや、まあ、楽しみということで、この後が。
はい、
はい、
だからちょっと違う、通常ルートとは違うところに出ると、雑魚敵が強くて瞬殺されちゃうんだけど、あれ、ここじゃなかったのかみたいな。
そうだ、レベル、推奨レベルって出るもんね。
出る。
うん、であれ、推奨レベルでいくとさ、殺されちゃうよね。
うん、そう、推奨レベルちょっとね、厳しい見積もりなんじゃないかなと思って、これ。
そうだよね。絶対強いよね、推奨レベルよりもね。
強いと思う。
ドラクエ2のさ、ファミコンのドラクエ2の攻略本の推奨レベルが当てになんないよね。
まあ、推奨だからね、推奨。
まあ、
ベストエフォートと同じ扱いだからさ。
ああ、そうか、そうか。頑張りゃやることねえじゃねえのっていう感じ。
そうそうそう。理論上はこの速度が出ますみたいなさ。そういうことですよ。
はい。
というわけで、今回もですね、36回、無事に終わりましたが。
無事に終わりました。はい。
はい、これちなみに今日のやつって、そのなんか今、まあ、全部新築にお任せして申し訳ないんだけども、なんかどれぐらいでこうアップするとかっていうふうな日にちの目安とかあったりするの？
あのね、通常なら2日とかで上がります
よ。ああ。
で、たまに、仕事があれだったりとか、まあ仕事ですね。でもそれが今年はないように、頑張ろうと思ってます。
ああ、本当。
はいはい。
いや、なんかそのアップロードされたらすぐにこうリンクを貼るような仕組みにしておこうと思ってて。
ああ、はいはい。
なのでこう目安が分かればと思って。だいたい収録って土曜日の夜じゃないですか。
はいはい。
基本は。はい、でもしもその仕事の関係でどの頃ってなったら、別にそれを元にして曜日変えてもいいし。金曜の方がいいとかだったら金曜にしたいとか、なんかそういう風に変更もできるので、
ああ、毎週何曜日の何時ぐらいっていう固定化した方がいいんじゃねえかっていう提案ですか、今のは。
あ、そうそうそうそう。
ああ、なるほど。
で、月曜、今土曜日の夜だけど、もしそれで、まあそれで問題ないんだったらそのまま継続で。
うん。うん、ああ、収録をってこと？
そうそうそうそう。
ああ、いや、収録はこのままでいいっすよ、自分は。
あ、ほんと？ああ、わかったわかった。じゃあ、そうしよう。
はい。
はい。わかりました。じゃあ、まあ、何、問題ない範囲で上げてください。すいません。
なんだこれ。ありがとうございます。
いや、例えば、なんか、土曜日の夜に収録して、
はい、
なんか、月曜日の朝にアップロードするみたいな、そういうなんか流れが作れたらいいかなと思ったんだけど。
ああ、そうだね。まあ、それは考えます、うん。うん。確かにそういうのあった方がいいような気がするから。
うん。うん、そうすると、なんか、月曜の朝は、それは杞憂ですを聞いて会社に行こうみたいな。
ああ、なるほど。
うん。
もうそんなもう怖いことなんもないと会社大丈夫だと杞憂だと。うん、みんな怖くないっていう感じ。
まあそんなメッセージ性が含まれてる番組じゃないけども。
はい。あ、まあでもね、いいと思います。そういう感じでちょっと狙っていくのもいいと思う。
うん、ぜひぜひやっていきましょう。
はい。
はいはい、というわけで。
はい。
じゃあごめん、新地くんの方か、いつもの。
あ、はい。じゃあ、メール、メールで、メールと、ツイッターでご感想を随時募集しております。
はい、
solekyu@gmail.com、soreKIYU ですね。ツイッターの方、ハッシュタグ、#solekyu で、お待ちしておりますので、ぜひぜひお越しください。
はい、
はい、じゃあ、36回もお聞きくださいましてありがとうございました。
ありがとうございました。